皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。美味しいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのは、シティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいた
します。よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は JR 東海常務執行役員静岡支社長の中山治さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。 JR 東海の中山でございます。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。それではお話を伺う前に、 JR 東海常務執行役員静岡支社長の中山治さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。中山治さんは昭和28年のお生まれで、大分県宇佐市のご出身です。東京大学法学部をご卒業後、昭和51年国鉄へ入社。その後、組織変更となった JR 東海へ移られ、ロンドン事務所長、執行役員ワシントン事務所長などを経て、昨年7月、常務執行役員静岡支社長に就任していらっしゃいます。それでは宮川さん、お話を進めください。
はい、中山さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところをおいでいただきましてありがとうございます。
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。いろいろお聞きしたいことがあるんですけれども、全部聞いちゃうと、はい、すごく時間がかかってとても収まりきれませんから、飛び飛びになると思いますけど、その辺はお許しいただきたいと思います。昭和28年の大分県宇佐市の生まれ、宇佐で生まれてずっと育ったわけではない。
はい、あの父親が九州の筑豊の炭鉱の、うん、トンネルの技師でございまして、であのその後国鉄のいろんなあのトンネルを掘る仕事に転身いたしまして、その父親についてちっちゃい頃にも九州は出てしまいまして、あの主に小学校の3年から高校3年生ぐらいまでは岐阜で過ごしておりました。
なるほど。とその前、岐阜へ来る前はどっか他にもおられたんですか。
その前にあの北陸地方の敦賀というところがございまして、ここであの当時としては日本で一番長いトンネルの北陸隧道というトンネルがございまして、
ありますね、
このトンネルを掘る作業に父親があの従事しておりましたので、そちらに 4,5 年おりました。
そうすると家族で一緒に行かれるんですか。
さようでございます。
しかし大変ですよね。あの、まあ、高熱隧道っていう吉村明の小説がありますね、ああいうのを見てもトンネルを掘る技術の方々っていうのは本当に日本全国をこう歩いてるんですよね。また厳しい仕事なんですよね、
あの父親の、まあ、仲間同僚たちでもその後青函トンネルの仕事に行ったりだとか、あのそういうトンネルを掘ってる人たち同士のこう仲間意識というのは非常にこう強いものがありまして、そういうのは子供心にもすごいなということをよく思っておりました。
お父さんの背中を見ながら生まれ育ったということでしょうかね。
あの間接的にはそうだと思います。
で、岐阜で主に小学校から高等学校まで過ごしたということですけれども、自分で言うのはおかしいかもしれませんけど、まあ、そういう転勤でね、お父さんの後をついて家族で一緒に、どんなお子さんだったんでしょうかね。
割合おっとりした子供生活だったような気がしてます。割合の好きなことしてましたし、体を動かすことは好きだったんで、小学校の頃からあのソフトボールとかは随分やってましたし、あと中学校高校時代もスポーツは非常によくやってました。集中力はすごくあったんだと思いますけども、あの体を動かしたりだとか本読んだりだとか、あのいろんなことをしてた、あの非常に幸せな少年時代、高校生時代だったと思ってます、
まあ、お父さんの血を引いてたっていうこともあったんでしょうかね。であの岐阜は岐阜市におられたんですか。
はい、岐阜市におりました。で岐阜市はご存知のようにこう県庁所在地で、それなりに歴史もあって山があり川がありと、から、あの、まあ、静岡市と、似たところもあり、違うところもありと、あのいうふうに感じてました。
それから大学は東京大学の法学部ということですけど、はい、大学では専攻は何を。
法学部で、 広報公の方が専門でございました。
ああ、なるほど。そうすると後の仕事につながっているということはなくはないんですね。
まあそうですね、
うん、法律とかそういうだけのものじゃなかったわけですね。
そうですね、あの法律関係とあと行政関係の仕事、ね、あの勉強が、半々ぐらいでしたか。
うん、まあ、国際問題的なものとかね、はい、そういうものをおやりになるということです。でなんかハンドボールをおやりになったっていうことですか。
は
い、
ハンドボールは中学校の時の3年間とから大学の4年間、都合7年間、びっしりやっておりました。特に中学校はあの県大会で優勝するレベルでございました。
あ、そうですか。いわゆる文武両道ですね。で、あの大学を卒業されてですね、まあ、進路選択っていうことになるんですけれども、まあ、メーカーとかですね、金融あるいは商社あるいはもっと言いや役所ですね、
はい、
国家公務員とかいうふうな多様な選択が多分あったと思うんですけど、なんで国鉄なんですか。
まあ、あの間接的にはもちろん父親の影響もあったとは思うんですけども、あの、まあ、クラブの先輩から誘われたっていうのが直接 の原因でして、でその先輩の方からあの国鉄っていうところはあの若いうちから責任がある仕事ができるぞ というふうに言われまして、うん、で、まあ、騙されて入ってみたらあの本当にそうでした
、うん、結果から言うとね、まあ、いろんな選択があったと思うんですけれども、国鉄を選んでよかったんじゃないですかね。
あの今となってみればそう思いますけども、その国鉄に入った時はまさかその国鉄がなくなって、うん、分割民営化だというようなことになろうとは夢にも思っていませんでした、うん、
最初は国鉄に入るとね、大学卒でもトイレの掃除とか切符切りとかそういうのみんなやるんだそうですね。
はい、あれはあの歴史的に現在もやっております、
うん、今もやってるんですか。
はい、
あ、いいことですよね。やっぱり現場を知るっていうことは何よりも重要なんでしょうね、まあ、幹部社員となっていくにしても。で、昭和62年ですか、国鉄が民営化されたと、まあ、JR 東海ということになって、その間ちょうど入ってから51年に入ったから10年間ですね。その10年間にはどんな仕事をやりになった。
最初の 3,4 年間は、私の場合にはあの北海道で、現場の生活をいたしまして、その後当時の運輸省に出向して、あの地方交通線というその地方のローカル線を廃止をするようなそういった仕事を2年ぐらいやって、で国鉄から JR になる 間際は名古屋であの人事関係の仕事をしてました。そういった意味では一番最後の仕事が名古屋の人事の仕事をやってたっていうのが、もしかしたらJR 東海に来た直接の原因かも分かりません。
なるほどね。しかし国鉄の民営化というのは静岡県にも、ね、いくつかあるんですけれどもね、天浜線とかね、なかなかあれも厳しい仕事ですよね。
そうでございますね。あの第一次選定というので、あの清水港線というのがございまして、
ね、
これが廃止になりまして、その後天浜線ですとかいくつか、うん、あの該当線区が出てしまいましたね。
まあ、それより前なんですけど、私もあの役所にいた頃ね、県庁にいた頃鉄道担当やってたもんですから、あの国鉄との折衝はいろいろやりましてね、丸の内の本社でよく行きましたしね、なかなか優秀な人たちが揃ってるなっていうふうに思いましたけどもね。また仕事自体はものすごく広がりで、あの頃は何十万人もいたんでしょ。
私があの51年にあの国鉄に入った段階では、全体で43万人の社員がおりました。
すごい。それがまあ分割されて JR 東海、それで西日本とか東日本とかね、いろいろ貨物とかいろいろ変わったんですけれども、それで JR 東海へ、はい、まあ、配分というとおかしいんですけど、まあ、誰はどこへ行くということですけど、 その時は自分で手を挙げるんですか、それともやっぱりもう上の方からお前はどこへ行けと、こういう話なんですか。
あれはあの法律がございまして、あの国鉄の人間は自分が希望する承継法人の中のどこかに配属されるというふうに決まっておりまして、
ある程度希望を入れられる
で、その時、そうなんですけども、要するに全員が同じこと、つまり第一希望は北海道、第二希望は東日本、第三希望は東海というふうに書かされまして、まあ、あの結果的にはあの白紙人と同じことをを当時させられました。
まあ、特に上の人っていうのはそう簡単にね自分の意思を通して勝手にやるっていうわけにはいきませんわね。それは部下もたくさんいるし、でも結果的に JR 東海っていうのはいいんじゃないですか。やっぱり希望者多かったんじゃないですかね、その頃。
はっきり分かりませんけども、当時としてはあの希望の多い会社の一つだったと思います。
で、その62年に国鉄の民営化になった時の印象、感想っていうのはどんなものだったんですか。
ですね、あの当時は民 間の会社になって初めて月次決算というものをやることになったんですけども、実はその JR 東海という会社がやっていけるかどうかって最初分かりませんでしたもんですから、62年4月の最初の月次決算が出るまでは本当に不安な気持ちで、一体全体この会社やっていけるんだろうかというふうに思っておりました。で、最初の月次決算が出た段階で、ああなんとかやっていけるんだなというのが、まあ見通しが立ちまして、みんなでほっとした覚えがございます。
資産としては膨大なものですよね。しかしキャッシュフローとしてはそれほどね恵まれているというわけではないところもあったんでしょうね、きっとね。
爽やか談話室は JR 東海常務執行役員静岡支社長の中山治さんをお招きしております。
中山さん、それから、まあ、JR 東海へ行かれて、それで昔の名古屋鉄道管理局ですよね、 JR 東海の本社で営業本部の営業課の企画担当課長とか企画課長とか営業、どっちかっていうと鉄道の本体っていうより少し違った部分においでになったっていうような感じがするんですけど。
そうでございますね。JR になってすぐの時の営業の仕事というのは、当時の鉄道の切符をJTB ですとか日本旅行ですとか、ああいう、 こう旅行エージェントにどういうふうに売ってもらうかという、そういうセールスプロモーションの仕事が半分と、から当時JR になってから始めた旅行業という、その業種をどういうふうに自分たちでやっていくかという準備ですね、この2つを中心にやっておりました。
それからまた一転して平成3年にロンドン事務所長ということのようでありますけれども、ロンドン事務所はですね、どうして JR 東海であるんだっていう感じするんですけど、これはどうなんでしょう。
結局今の世界の高速鉄道っていうのはヨーロッパが中心に動いているところがございまして、その鉄道関係、とりわけ高速鉄道の情報収集をしようと思うと、やっぱヨーロッパが中心になるわけです。で、その中でも、ロンドンっていうのはいろんな情報が入ってきやすい街でありましたから、ロンドンに事務所を置いて情報収集をしようというのが、最初の思惑でございました。で、ただ私が参った時には、その仕事はその仕事としてやりながら、もう一つ、キッコーマンさんとジョイントベンチャーのカンパニーを作りまして、お寿司と鉄板焼きのレストランを、ロンドンの街の中ど真ん中でございますけども、そこに作ろうというプロジェクトを作りまして、で、それが平成7年ぐらいに、ね、できて、今現在も祭りという名前で、繁盛した店になっております。
あ、そうですか。まあ鉄道とね、今の時点で考えればね、 JR とその、飲食店とかね、百貨店とかそういうこととのマッチングっていうのは違和感ないんですけども、当時から言えばなんで固い鉄道とね、そういうような飲食業って言いますか ね、どうなっちゃってるんだろうと、そういう自分自身での考え方っていうか、おかしさってはなかったんですか。
特に違和感は感じませんでしたけども、もともと海外でやる場合には JR 東海っていうものにブランド性があるわけでも何でもないんで、
そういやそうですね、
そういった意味では全く白地のところで、自分たちの力で新しい業種を立ち上げるということに携われたことはとても幸せでしたね。
もっとも自分が店で出るわけじゃないでしょうからね、いろんなその、仕組みを考えるということとか、向こうとの合弁をどうするのかとか、いろんなことなんでしょうけどね、それにしてもなんか不思議な感じはしますけれどね。で、結局ロンドンには何年ぐらい、
通算3年半おりました。
ロンドンというのは夏とかそういう時はいいんですけど、冬は厳しいですね。
寒い場所ではないんですけども、緯度が高いところなんで、冬は昼間が昼の時間が非常に短くて、特に11月から12月ぐらいにかけてはもう日に日に、要するに太陽が照ってる時間が短くなってきて、すごく寂しい思いをいたしました。
で、さっきヨーロッパを中心にして高速鉄道っていう話がありましたけど、フランスの TGV ですか、あれ一回乗ってみたいと思って乗り損ねちゃったんですよね。あれもなかなかいいそうですね。
ヨーロッパの鉄道っていうのはなかなかいい列車がございまして、あれは要するに機関車が客車を引っ張る方式でございます。ですからどういうことかというと、その客車に乗ってると、そのエンジンの音ですとか振動とかが直接入ってきませんもんですから、そういった意味では乗り心地がいい要素がございます。もう一つはヨーロッパ大陸っていうのは地面が非常に硬いもんですから、そういった意味ではこう線路のコンディションもいい状態で維持できるという、そういう点ではなかなか優れたシステムであることは間違いないんですけども、他方で日本の新幹線のように 電車方式と言ってますけども、動力分散しておりますと、いろんなこうコントロールもしやすいし、
安定感が、
はい、からあの加速ですとか、もしくは、急ブレーキをかけるですとか、そういった意味での安全性の確保という点では日本の方式の方が非常によろしいと、こういうふうに言われておりまして、うん、ですから実はドイツの高速鉄道があるんですけども、これは最初は機関車プラス客車方式だったんですけども、途中でポリシーを変えまして、現在では日本と同じような電車の方式に変わっております。
なるほどね。まあ、それから、まあ、ロンドンの駐在をその終えて戻ってきて総務部次長ということになって、まあ、それは一時的なもので、それから新幹線の鉄道事業本部運輸営業部営業担当部長って非常に長いですねやっぱりこれはまあいわば JR 東海の本業って言いますかね、
そうでございます、
メインのところですね。そこでどうしようとやられたんですか。
新幹線の営業担当の部長の時代ではこれもいくつも仕事はしてたんですけども、中心的な仕事は東京駅ですとか新横浜駅ですとか、そういった駅の運営管理みたいな仕事が大半でございまして、でたまたま私がやっていた時期には新横浜駅の大リニューアル、現在また駅ビルができて大幅に変わってますけども、そうなる前の一つ一つ前の段階の大リニューアルを計画して実現させております。
うん、なるほどね。でなんか戸籍調べみたいで恐縮ですけど、その後JR 東海の百貨店総務部長とか、 JR 東海の高島屋建設創立のですね取締役総務本部長だがやられて、まあ、さっきロンドンでね料理店を立ち上げたっていう経験があるんですけど、これはまた全然違う仕事でしょうね。
高島屋の仕事は都合4年間やっておりまして、開業前2年それから開業後2年といいますか、ちょうど開業前後して4年間 やらせていただきましたけども、これも非常にゼロから立ち上げる仕事で、かつ、まあ、JR の人間、それから高島屋の人間、それからその新しい会社が採用したプロパーの人間、そういった人間たちをこう束ねて一つのプロジェクトにこう組み上げていく、大変面白い仕事でございました。
もう面白いって面白いんですけど、百貨店とね、まあ、旧国鉄の流れを組む JR 東海とは企業文化の違いっていうのがあるわけでしょ。ものの考え方とか経歴とかキャリアとかね、人材がまるで違うと思うんですよね。その辺でこう苦しむことというか、そういうのはなかったんです。
とてもありましたまあ、大きなのが2つございまして、1つは女性の力をうんと活用する社会が百貨店の文化ですよね。で当時鉄道の文化っていうのは男の世界みたいなところがありましたから、うん、まあ、そこの違いが非常に大きかったことと、それから鉄道の仕事っていうのは割合こう長期計画に従ってあまりこう短期で物事を変えていかないというところがあったんですけれども、百貨店の場合にはマーケットが激しく動きますので、うん、そういった意味では、常に変化をする、例えば昨日考えたことを今日変えるというようなことは当たり前なんですけども、そこのこう考え方の違いっていうのは随分大きくて、まあ、そこのところで、まあ、私だけではなくて、そのプロジェクトに携わった人間はみんなそれぞれに苦労いたしました。
なるほどね。まあ、その後平成14年に今度は一転してワシントン事務所長になったということですね。
アメリカのこう国内情勢ですとか日米関係ですとか、そういった広い政治的な事柄を含めた情報収集と、それからあと、新幹線ですとか場合によってはリニアを含めて、うん、アメリカの中でもしも本気で真面目にやるという主体があれば、それに対していろんな協力ができますよというような、そういう趣旨の話をして回るような、そういった仕事をしておりました。
なるほど。
FM ハイ爽やかな話室、 JR 東海常務執行役員静岡支社長の中山治さんにお話を伺っています。
中山さん、JR 関係って、ね、極めて世界一正確なんですね。うん、
かなり世界的に見てもダントツに正確な、うん、高速鉄道システムであるのは間違いないですね。平均的な1列車あたり の遅れ時分というのが毎年1分未満、だいたい数十秒単位になっておりますけども、こういう鉄道っていうのは世界中探しても他ではお目にかかることはできません。
うん、私はまあ鉄道って本当に大事にしなきゃいけないなって、いいもんですよね、その国の個性っていうかね、そういうものがその鉄道に現れてるんだよね。うんうん、
もしかしてここに来て、一時的にガソリン価格が非常に上がったこともあるのと、から今度 のオバマ民主党新政権の、いろんな政策の中では特に環境問題を大事にしようじゃないかという動きの中で鉄道見直しの動きがかなり具体化し始めていると思います。
いいことですよね、はい、それで、日本へ戻ってこられていきなり静岡市社長ですか、
はい、
常務執行役員静岡市社長、アメリカからいきなり静岡、はい、名古屋へ戻られなくて、
はい、
これはどうなんですか、やっぱり6年もいると若干カルチャーショックみたいなものはないんですか。
ですね、それが不思議なぐらいそういうことはなくて、やっぱ鉄道屋の脊髄って言いますか、それが自分の中にある程度出来上がっていたからだと思うんですけども、鉄道の仕事に戻るときっていうのは、いわば本業に戻るっていう感じで、まるで違和感を感じなかったです。でもう一つは鉄道の仕事の仕組みですとか、働いている人間の気持ちだとかっていうのが、5年や10年で、コロッと変わるというものでもなくて、かなりこう連続性の強いそういう業種だなということも合わせて感じました。
なるほどね、環境適応力抜群だし、後の回転も早いから、そういう点はね全く違和感も感じなかったんでしょうけど、ところで常務執行役員静岡市社長になって、まず安全輸送っていうことがね第一です。こんなこと聞いたって当たり前の話ですからね聞いてもしょうがないんですけど、おかげで静岡ね社管内ではそんな事故とかそういうのもないし、ありがたいことだなと思いますけど、いくつかのことをやってますよね、はい、爽やかウォーキングですか。私も一遍ね行ってみたいと思うんですけれどもね、中山さんは行かれたことありますか。
もちろんこちらに週末に静岡にいるときには顔を出してます。
あ、そうですか、
はい、爽やかウォーキングっていうのは要するに土曜日日曜日を中心にして各 毎週末毎日、静岡県下のどこかの駅で、ウォーキング簡単なハイキングができるという企画でございまして、でこれは予約ですとか例えば、参加料とか、はい、そういったもの一切なくて、ただ行って、参加するよというふうに申し込んでいただいて、そのまま歩いていただければ、結構でございますという仕組みでございまして、
誰かインストラクターみたいな人がいるんですか。
いや、おりません。でただしそのコースにはきちんとした標識が立っておりまして、それから、各駅その出発する場面で、そのコースのガイドマップといいますか、それを手渡します、で、皆さんご自由に歩いていただいて、帰ってくると歩きましたよというハンコを押してもらって、でそのハンコが、たまると、記念品がもらえると、こういうような仕組みでございまして、で去年の場合で言いますと、年間で延べ100回企画をいたしまして、
100回、
はい、で延べの参加者数が13万人静岡県下だけで、
いい話ですね、
大変ご好評いただいてます。
常設コースとそれから臨時コースと両方あるんでしょ。
はい、で要するに 臨時って言いますか、毎週やっておりますのがいわゆる、本コースと言いますか、でそれとは別に、常設のものをいくつか有名と言いますか、人気のあるコースは常設で歩いていただけるというふうになってございます。
私は静岡県内はね仕事柄ずっといろいろ歩いてるから、山梨の方のね一遍身延線の周辺ね行ってみたいなと思ってるんですけどね、今度機会があったらぜひ、
はい、ですね、身延線の方は、もう少しこう見客者向きといいますか、身延線トレッキングコースというのがございまして、これは、ハイキング先ほどのウォーキングはだいたい7、8キロから15、6キロの距離のコースなんですけども、トレッキングの方はもうちょっと半日から1日歩いていただけると、こういう見客向きのコースも用意をいたしておりますので、ぜひお試しください。
学生時代私山歩きばっかりやってました、この年になるとちょっと無理かもしれませんけど家内といっぱい行ってくるかなというような話
です。皆さんいいですよ
そうですか、
ぜひ見客コースに
それからもう一つ分からない、トイカっていうのがありますよね、便利だっていうんですけど私持ってないんですけれどもね、本当に便利なんですか。あれは
結局小銭がなくて、いきなりその改札口をと通過できますもんですから、いちいち切符を買う必要がない、小銭いらないから降りる場合もそれで降りていけるということで、そういった意味ではいちいち自分の着駅まで自分の着駅がどこであって、そこまでいくらかかって、お金がいくらかかって、お金を何枚券売機に投入してという手間が省けるのと、もう一つはその場合によってはその券売機のところにお客様が並んでおられる場合なんかがあった場合なんか本当便利ですし、もう一つはイベントなんかがあって、どっか行ってその帰りの切符ですとか、そういう場合にはいちいち切符を買わなくてもいいっていうメリットはすごく大きいです、もう もう首都圏なんかで割合のスイカというのが同じ機能でございますけども、うん、まあ、あれはある意味で今はもう首都圏で住む人間にとっては標準装備みたいになってますので、うん、早晩静岡のエリアの場合でもあれをお持ちになるのが、まあ普通といいますか、そういう時代に入ってくるんだと思います。
現在スイカとトイカはこう互換性はあるんですか？
機能としては同じ機能です。ただし会社間をまたがって利用することはできません。
なるほどね。まあ、将来はできるようになるかもしれない。
可能性ございますね、はい。
それからもう一つ、なんかパルシェのお買い物切符っていうのがありましたね、はい。まあ、クリさんが、はい、あれはどういうメリットがあるんですか？
あれはですね、週末に、静岡駅前のパルシェ、それから駅の商店街であるアントレ、から名古屋のアソシアホテル、静岡のアソシアホテル、こういったところで使える1000円の商品券をくっつけて、それに往復の乗車券を販売をするという仕組みでございまして、これを使いますと、乗車券の部分で平均的に言いますと約2割の、割引になるような、そんな料金設定になっておりますので、ですから例えば富士エリアですとか藤枝ですとか、そういった各エリアの方から、静岡に来て、ちょっとお買い物されるという場合には非常にお得な商品だというふうに思っております。
ね、それから趣味ゴルフ、
ゴルフとか散歩とかスキーとか
アウトドアが意外にあるんですよね。
そうですね、私のところ子供がおりませんので、まあ、その代わり手間のかかる家内が一人おりますので
向こうもそう言ってないんじゃないですか
まあ、できるだけ一緒に散歩したりゴルフ行ったりスキー行ったりというふうにするように心がけております。
まあ、多分読書とか音楽なんかも好きじゃないかと思いますけど、音楽はどういうジャンルの好き？
ですね、何でも聞きますですね。ある時期ジャズを聞いてたこともありますけども、今は何でも聞いております。
そうですね、はい、いいですね。何でも聞くっていうのはいいことだと思いますね。うん、単身赴任だそうですけれども、はい、炊事洗濯はどうなんですか？
私は家事は全然苦になりませんで、夜食事なんかも会食のある時以外はできるだけ自分で野菜を大量に使った料理を作って食べております。
うん、まあ、大変結構でありますけど、そういう人が多くなるっていうのは非常に私にとってみるとこう迷惑な話じゃないかというふうに思いますけど、しかしいかにも中山さんです。
そうですね、
まあ、非常にきちんとしたね、いろんなお話いただき、もっと時間があればいいんですけど、まあ、今日はこれだけにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は JR 東海常務執行役員静岡支社長の中山治さんを迎えしてお話を伺いました。中山さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、次週5月17日は、県広告業協会理事長の杉山はじめさんを迎えしてお送りする予定です。それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。